ボンクライが監視犯人の座頭内でございます。今回は浪人街1990年版を語っていきたいと思います。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、いつもおなじみ村上ロックです。
お盆ケミニシャです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はね、はい、浪人街ということで、
はい、
浪人街って、過去にも、
はい、
何度か映画化されてる作品なんですよね、これ。
そうですね。
1990年版か、
はい、
を今回語っていこうと、
はい、そうですね。カラーですよね、これは、はい、カラー作品で。
今年ちょうどあの原田芳雄さんが、
そうですね、
亡くなりになって、ちょっと追悼の意味も含めつつ、
はい、
そうですね。原田芳雄さんが出てる、なんだっけな、龍馬暗殺を撮った黒木和夫っていう監督が撮ったんですよね、これは。
はい、
うん、で、まあ、もともとは牧野正弘っていう有名な映画監督が過去に、撮った作品なんですけど、あの、幻の時代劇と言われてまして、はい、なぜ幻かというと、あの、5本あるんですけど、全部で、はい、浪人街が、
はい。
そのうち2本しか今見ることができない。一番最初の、昭和3年版、1928年、
はい、
第1話、美しき獲物っていうのが、その、大元の話なんですけど、はい、それがあの、フィルムがほとんどなくなってまして、今見ることができるのが120分のうち8分間だけ、
はいはい、
松田映画社っていうサイレント映画の専門の会社から出てて、はい、まあ、それ8分だけ売るわけじゃなくて、はい、第2話のある程度残ってる72分間か、
はい、
かと合わせて、はい、見ることができる。まあ、8分だけはそのオリジナル見ることができるぞと恐ろしいやですね。で、あのほとんどセルフリメイク、
はい、
牧野監督自身がやってて、なんかほとんどやっぱ情報が残ってないんですよね、それも。
う
ん、あの月形龍之介という水戸黄門やった人が出たりとか、はい、あと酔いどれ八幡鬼っていうタイトルで、また今度都営から出てるんですけど、それもソフトがなかったりして、
はい、
で、今見れるそのは黒木和夫のカラー版と、はい、1957年に撮ったモノクロのロニンガイですね。
ですね。
これも一応まあ我々、見まして、
はい、
であとはね舞台版で、
はいはい、
唐沢俊明さんが、はい、主演をやってるのを3本見てですね、でまあちょっとタイミング的にカラー版を軸に据えて、
はい、
やろうと言ってるんですが、これ多分錯綜すると思うんですよね。あのモノクロ版も面白いし舞台版も面白いし、
ね、
このシーンのこいつのセリフはこの舞台版が一番いいとかね、そういうのがあって、
はい、
であとなんでしょう、映画ファンもたくさん見てる人いると思うんですけど、評価がバラバラで、あの嫌いだとかね、好きだとか、本当にあの単純にあの分かれてたりとか、あとなんかこの部分はいいんだけどこの部分が気に入らないとか、すごいね、こう
それぞれ長所がね、
そうですね、あるんですよね。なんかいい映画なんですよね。こうだからこんだけリメイクもされてるし、
はい、
まあ、これから先もされたら面白いな。
そうですね。
うん、まあ、どんどん磨かれるというか、
うん、
でまあそんなこんなでですね、カラー版なんですけど、
はい、
今ちょっと無音でね、ちょっと流してるんですけど、
そうですね。
のっけから豪華なんですよね。
本当にね、
キャストが。
キャストが豪華ですよ。
原田芳雄と勝新太郎が喧嘩してますから。
で、主要メンバー4人、とりあえず、
あ、そうですね。行きましょうか。ですね。
荒牧源内が
原田芳雄。で、ホロゴンベっていう、まあ、浪人なんですけどね、みんな。はい、役柄もある程度じゃあ、荒牧源内は女ったらしいね。
はい、
一言で言うと。ホロゴンベ、石橋蓮司さんがやってるんですけど、これはもう堅物の、すごい真面目な。
うん、
で、赤牛矢五右衛門っていう飲みすけで、結構性格が破綻してるぐらい、あの、揺れ動いちゃうタイプの男の子。はい、これが勝新太郎さんですね。あともう一人、あの、土井孫左衛門というね、はい、藩から、藩にいられなくなったんだけど、無実の罪で、もう一回ちょっと藩に戻れるかもしれないってね、はい、うろうろしてる浪人。これはあの、田中邦衛が。うん、やってました。もうこれだけでもかなりお腹いっぱいになるとか、多分収拾つかねえんじゃないかなと、現場では。よく取り切ったな
と。ですね。このメンツがですよ、このね、4人の豪華キャストで、ね、みんな濃いじゃないですか。
そう。
これがもう薄汚ね、このね、ね、汚ね街でこ う,
そ う, そ う, そう
毎日酒飲んで管巻いてくすぶってるっていう、もうそれだけでちょっとワクワクするじゃないですか。
違すね。で、あの下手したら浪人に見えないんじゃないかなっていう心配があったんですけど、見る前にあのめちゃくちゃ汚くて、本当に浪人じゃんみたいな、ね、 お風呂入ってない系のね、なんかそんな感じで。あ、まあ、あの石橋レンジだけは結構ね、
そうですね、
綺麗好きというか、あの
きちっと
して本当にちょっと武士の心をまだ、あの固くないに保ってる、感じなんですけど、で、まあ、話の筋を本当に一言でちょっと紹介しますと、はい、この浪人たちが旗本120人と戦う、はい、4人対120人、このラストの盾に向けての人間ドラマが非常にうまくできてるという、ね、うん、なんかあの性格がちゃんとこう物語に反映されてるというか、うん、うまく絡んできてるんですよね、
はい、
で、あのその主役の原田芳雄さんはあの女たらしでもうグッダグダの、もともとなんか蘭学者を目指してたんだけど、
はい
はい、あの夢かなわず落ちぶれて今は紐をやってるんですね、うん、その樋口かな子さんに、
はい、
あの体を売らしたり、あの、巾着切りを刺したりとかね、巾着切りしてましたっけから、
それ舞台、
それ舞台版
松たか子さん
がやってて、そうなんですよね、
ごっちゃにな
る、あとオリジナル版で、
57年版も巾着切り、
57年版もやってましたね、巾着切り。いや、そのなんか微妙に設定は同じなんだけど、
はい、
行動が違うとか、う、あの置かれてるポジションがちょっと違ったりとかね、
だからなんていうのかな、あの将棋でいう駒の役割はそれぞれ同じなんだけど、
うん、
こう刺していく順番がだんだん違う
というか、ね、
いいこと言いますな、
ちょっとかっこいい
です
ね、女だったら今もうジューンって感じでジュワジュワってなってますジュンジュンになってますキョンキョンならぬすいませんそ、まあ、キャラクターで性格はそんな荒牧さんね、原田さんは女ったらしでいい加減、
はい、
なんだけど最後の最後で、まあ、樋口かな子がピンチに陥って、
はい、
女を救うためにそのいい加減だったのに一大決心をするとか、
はい、
すごいいい感じで性格が真逆の方向に逆転するというかっこいい、はい、あの物語になってるんですよね、
はい、
であとホロゴンベイは、まあ、実直ですごい女に弱い、
うん、
でやっぱこう女のピンチも放っておけないと、
うん、
で劣勢になっている荒牧に助太刀するんですね、
うん、
あのすごくいいタイミングで、
うん、
であの2人を逃がそうとすると、うん、すごくなんかこう性格に沿ったやはり動きをちゃんとしてて、
あとプラスしておしんさんに思いを、
ああそうなんですよね、そうそう好きなんですよね、うん、なんかあのもうあまりに好きすぎてあの金出して俺と寝てくれって頼んじゃうで樋口かな子がもう本気だったらもう荒牧から連れて逃げてくれと、私はと懇願されてタジタジになっちゃう、ちょっと童貞っぽいところがあって、うん、すごくいいんですよね石橋蓮司が。であとあの勝新太郎の赤牛屋郷右衛門、まあまあ酒に弱くてもう喧嘩っぽくて短絡的で、まあ、ちょっと破滅的なんですよね、
うん、
その場その場でなんかあのちょっと面白い方とかにすぐ飛びついちゃう、はい、なんか凶楽的というか、でどうなるかというとあの敵方についてしまうというねそれが講じてそれどうなるのかというのがね、またあのすごくいいシーンになってるんですけど、
はい、
うん、まあ、土井孫左衛門というあの田中邦衛役はそのどのバージョンを見てもすごいなんかお漬物みたいな感じで活躍しなくて、
そうですね、
あの本当なんかね辻褄合わせのためにあの人いるんじゃないかなという感じなんですよね、あの、自分の班に戻りたいっていうのがちょっと事件に絡んでくるみたいな感じなんですね、うん、それぞれ、うん、でまあなんだっけな基本的にその土井孫左衛門はあの戦には他のバージョンでは参加してないんですよね。
あ、そうですね、
うんうん、57年版でも出てないし舞台版でも出てないですね、うん、途中でまあ退場というか、
うん、
お前はもう班に戻るべきだみたいな感じで逃げちゃったりとか戻ったりして、ただこれカラー版ではあの国枝先生が大活躍、
大活躍する
鎧着て、
鎧着て、鎧着て、
ね、先祖伝来のね甲冑に身を包んで
ガッチガチに身を固めて、あのしかも身を引く馬に乗って槍を持って突撃するっていうね、
おたけびを上げながらですよ国枝が。
もうね、それぞれ本当にキャラクター濃いんですけど、やっぱ田中邦衛が最初に出てきたシーンが、
ええ、
僕ちょっと今日最初の挨拶で言いましたけど、ね、アブーンって言うんですよで最初見た時これ狂った浪人が出てきたというシーンなのかなと思ってあそこだけ黒澤明のドデスカデンみたいになってドデスカデンみたいな感じでああなんか気違いが来たんだみたいなすごい緊張感のあるシーンになってる。それはあのアブーンっていうのはあの 妹のお分を呼んでただけなんですけど、
杉田薫さん、
杉田薫ね、
ちょっとね、この映画久しぶりにちょっと見たいなって、ようやくこれ見つけて購入したんですけど、久しぶりに見たあのおぶんが面白くて、何回も巻き戻し
おぶん
おぶん
そこだけちょっと再生したいぐらいですよねちょっとそこに来たらあの、ね、音量そこだけ上げましょうすごい笑えるんです。キャラクターの味付けでいうと、このカラー版独自の味付けがあって、方言を持たせてですね、荒牧源内、原田芳雄さんは東北弁、うん、会津かみたいな感じで喋るんですね。で、ホロゴンベは土佐、
うん、
龍馬っぽい感じですよね。
ね、
で、赤牛屋五右衛門が関西弁、河内とか近江とか、うん、そこら辺ですか。で、土井孫大門が博多弁、
はい、
もう、汚い博多弁。笑, 笑っちゃうんですね、あの博多弁も。
いい感じに ね、 ね、このだからバランスよく日本中からこう集結してる、
そうそうそうそう、結構リアルっちゃリアルですよね、あの時代そのいろんな藩が江戸に集まってて、そこからまた弾き出されたっていう、なかなかいいですね、
うん、これリアルタイムで見てました？
僕ね、これ多分、まあ、公開を見に行ったわけじゃないんですけど、まあ、おそらく90年ぐらいに初めて見て、それからまあ、ことあるごとにこう、
うん、
結構ね中毒性があるというか、突然これ見たくなることがあって、あでよく、ね、何年かに1回ものすごく見たくなって伝えるに行ってたんですけ ど、
なるほど、
最近あんまちょっとどこにも置いてなくて、
うん、
で探してて、まあ、売ってたんで買っちゃったんですけどね、うん、
この最近ソフト化されましたよね。
あ、最近なんですか、うん、やっぱり、
うん、2,3 年前だった
よね。ちょうど原田芳雄さん亡くなったんで、あもうこれは買うしかないな、
うんうん、よかったですよね、原田芳雄さんね。あ、僕ですか。リアルタイムで見てないですね。
その学生時代とか、それ
で学生時代にね、多分 VHS でレンタルビデオで借りたのかな。果たしてどうだったか、最初に見たのがいつだったか。見て
ないですね。私、公開時全く見れてなくて、で、まあ、今回初めて見たんですけど、ちょっと唯一思い出したのは、勝さんが同じ年にあのハワイの事件を起こしちゃったんで、
タイマーね、
これがラストの映画出演だったっていうのが非常に記憶に残ってるんですよ、
ね、あ、そっか、あと公開時期がね、はい、遅れたらしいですね、はい、パンツにタイマーを入れてね、次はパンツ履かないっつって、かっこいいですね
これなんか DVD のに入ってたのかな、結局それでまあ公開できなかったんだけど、早稲田大学の学生たちが署名運動して、それで公開が実現されたらしいんですけど、
あ、そうなんですか、早稲田は何か関係ある
んですか？わかんないですけど、なんでなんでしょう
本当に、
そこまでは書いてなかったんですけど、
ゆかりの何かあるんですかね、
純粋に勝新ファンが多かったのかもしれません
いやいや
見たい見たいっつって
本当にそれは監督と関係あったりするんですか、牧野さんと。
いや、全くその辺まではわかんないんですけ
ど、まあ、あの監督のほら、牧野正蔵という、あ、違う、牧野正弘か、
はい、
有名な芸能一家ですね、はい、父親が牧野正蔵という日本映画の父と呼ばれる人なんですね、うん、はい、で、まあ、牧野正弘自身はもう本当にたくさん傑作を撮っていると。で、さらにそこから続く一族の系譜がちょっとすごくてですね、
はい、もう
永田博之と津賀正彦が甥にいたりとかね、
はい、
あと沖縄アクターズスクールの社長ですか、
はい、
創立者はこの監督の息子、
はい、
で、さらに牧野アンナというね、
まあ我々だとドラクエ、
ドラクエ2の名前を入れるところの音楽、ね、
復活の呪文、
復活の呪文か、そっか、を、歌ってる、
はい、
あれ歌があってね、なんか歌ってるんですよ、牧野アンナさん、ゲーム中でもね出てくるんですよね、はい、でゲームにもいるんですよ、牧野一族がゲームの世界にすごくないですか、
どこの町でしたっけ、
ペルポイの町私は歌姫アンナですつって歌い出すもんね確か、あのすごいドラクエ2ね、もしやる機会があったらね、牧野さんに会えると
会えると
ということで、でもとんでもない一家ですよね、これ勝てるわけがないんですよ、こんな一家
勝とうとしたんですか
なんとか勝てねえかなと思うんですけど、足軽の家系なんで勝てないです
これね、今回これ ポッドキャストでやるっていうことで、まあ 3パターン、舞台版と昔のとカラー版見たんですけど、どうですか。僕はやっぱね、まあ、どの作品も面白いんですけど、やっぱカラー版好きだなと思って、まあ、思い入れがあるっていうのもあるんですけど、なんか一番こう、人間臭さというか、本当にこの4人がもうね、どうしようもなく汚れてるというか、人間性の汚さというか、まあストーリーから言っちゃえばね、それこそ、くすぶってる浪人者が最後一念発起して、その権力に挑むっていう、まあまあ王道的なストーリーではあるけど、 そこに至るまでのこのグズグズ感というかダメっぷりが
ダメですよね。
ダメなんだけど、でもどうなんですかね。よくそういう一般的な時代劇ではね、主人公たちがもうやるぞっつって、もう武士道だっつって行くけど、でも実際の人間ってやっぱりそんな強くないし、絶対的な権力に 対抗するのってやっぱ怖いし、
そうですね、
その辺の弱さみたいなのがすごくいいなと思うんですよね。
まあ脚本で仁義なきで有名な笠原さん、笠原和夫さんが入ってて、だからその人のやっぱりちょっと意向も少しあるのかなと、いう気はしてるんですよね。笠原さん関係でなんかネットをね徘徊して面白かったのが、赤星弥五右衛門に桂枝雀さんを予定した
と、
当て書きで、よく見たら性格破綻してたりとか、ちょっと狂気を秘めた役柄でもあるんですよね、敵側についちゃったりするっていう、すごく見てみたかったなと。
です
ね、ちょっとよく酒飲んでベロベロになるんですよ赤星っていうのは、毎回毎回居酒屋で。で勝新の赤星も、まあ、面白いんですけど、はっきり言って勝新好きな人もこの浪人街の勝新はそんなに俺認めてないんじゃないかなと思うんですよね。もうほとんどこう、なんでしょう、いい部分が出てないというか、なんかね、ちょっとね、好きな人には申し訳ないんですけど、演技が鼻につくぐらいなところがあって、なんか一番出てるのが、あんまり腐すのもなんなんですけど、長戸博之が出てくるサービスシーンがあるじゃないですか。
そこはすごいですよね。
あそこはね、まあ、牧野一族ということで長戸博之出演して、うどん屋なんですけどね、
屋台の
屋台ので、そこで勝新とこう長い芝居をするんですけど、もうね、どうだ俺今いい芝居してるだろうって主張がもう画面からにじみ出ちゃって、もう好きな人にとってね、たまんないごちそうなんですけど、疲れてる時見るとお腹壊しちゃうんだよね。
すいません、僕そのシーン好きでした。
あ、好きです。いや俺もね、最初見た時すごいいいシーンだなと思ったんです。ただなんかね、ちょっとあんまりちょっと耐えられない時があるんですよね。どうだどうだみたいな、
一口すすった勝新がね、本物やないかこれ本物やないか、素晴らしくそのうどんがうまいっていうことをね、その長門博之に褒めちぎるっていうシーンがすごいな、
すごい
侍うどん
名付けましたんや
長門博之もね、まあ、それに乗っかって、もう
乗っかっちゃって、ね、いい顔しちゃって、ね、
お代はいりまへん
なんかね、ちょっとあそこ今なんか僕は嫌いなシーンになってますね。ちゃすみません、ね、その、まあ、画面とか物語をはみ出すっていうのは勝新太郎の多分魅力なんですけど、それをちょっと僕が受け止めきれなかったですね。ちょっとあまりに泥臭くて
僕ね、10代の頃、まあ、最初見た時やっぱね、このキャストですげえワクワクして、で勝新が最後の、これ今言っちゃっていいのかな、縦で、はそのね、バサバサと切るわけではないじゃないですか、そこに物足りなさ感じてたんですけど、二十歳過ぎてから見た時に、いや素晴らしいなと思って、まあ言っちゃうと最後ね、その原田芳雄とかがこうバッサバサ切ってるのをこう痛快そうに見て、ね、腹の底から笑って、でその後その敵側のボス大将の人とこう刺し自分ごと貫いて果てるっていう、でまたそのね、自分でこう刀抜いて自分を刺すんだけど、その刀がぼっきり折れてるんですよね、あれがもう一度その仲間を裏切ってしまった彼の武士道そのものだなという、
なるほど、
それを象徴してるように見えて、 仲間たちがそのバッサバッサ切ってる弱い立場の浪人、汚ね浪人者が権力に立ち向かってるっていうのを見て腹の底から笑うっていうのがすごくいいなと思って。
まあ、赤牛の一番の見せ所でもあるんですよね、その全部のバージョンっていうのは、でまあ、名台詞としてあの、ね、お前裏切ったのかとその敵方たちに言われて、裏切ったんじゃねえと表返ったんだっていうね、すごくかっこいい台詞があって、あ、カラバンでは言ってないんですけどね、残念ながら、
うん、昔テレビドラマのね、三匹が切るで、役所広司さん演じる、あの戦国がそう言ってましたけど、
ね、は
い、
表返
ったんですいつもね、騙されたら敵方についちゃう
まあ、敵方とちょっとあの気持ちを通わせてしまうところも持ってるんですよね、赤星や五右衛門っていうのは、うん、酒を酌み交わして喧嘩すると仲良くなっちゃうみたいな非常にあのいいやつすぎてヤバくなっていくっていう、
人たらしみたいな、
人たらし的なところありますよ、人たらしというか、まあ、人たらされみたいなところありますよ、依存性が高いですよね。ホルゴンベをすごい好きで、はい、こう居酒屋でいつも2人で飲むのが好きだみたいなキャラクターは多分全部のバージョンに共通してますね。
石橋蓮司さんが演じてるホロゴンベは、ね、解釈人をしてるんですよね。
あ、そうそう、
罪人の首を切って、でそれの報酬で、ま、だ4人の中では唯一ちょっとお金、
小金持ち持ってますね
でいつもたかられる、なんかやっぱりね、毎日そういう仕事をしててこう鬱屈したものが溜まってて、でまあやりきれないからその居酒屋に行くんでしょう
ね。そうですね、なんですかね、片手技っていうんですかね、試し入りとかもやらされちゃったりしてね、殿様の刀だからっつって死体切らされたりとか、
布取ったら女だったっていう
ね。そうですね、まあ、居合の達人でね、あ、すごくいいんですよね、あの盾のシーンが
もうたまらなくかっこいいですよね
義によって助太刀に出すと、
白い死に装束、
いつの間にか死に装束になって、
背中に南無阿弥陀仏って書いてバーッと走ってきて、
一人切ったらまたさらにパチンと収めてね、
帰り地で真っ赤に染まっていく、
そこはいいですね、
これはね、かっこいいですよ。
ちょっと大井争奪編のマントみたいな感じ、
あ、ほんとね、筋肉マン分かる人じゃないと分かんないですけど、
分かんないですけど、まあ、多分同じですよね、
同じ、ゆで卵もこっから取ったん
ですよ、取ったんですよね、絶対そうです
よ、ね、その主役のね、原田芳雄さんの、何でしたっけ、
荒牧源内、
荒牧源内の人間性っていうのが、すごく好きなんですけど、本当どうしようもないやつじゃないですか、で好きな女すら幸せにできない、
そうです、ね、
酒飲んですぐ人は裏切る、でもね、本当は天文学を勉強したり、宇宙に興味があって、
そうそうそう、
でも本当にその好きな女が最後もう牛崎の刑にされるって、で助けに行かなきゃいけないけど、そこでも行かないじゃないですか、
行かない
んです
ね、
で最後に行く理由が金なんですよね、
そうなんか15両かなんか
ね15両打った勝った
まあ、あれなんか背中押されたみたいな感じでいいですけど ね、
そうそうそう、で本当そのくらいの背中押されないといけない弱さというか、でその普通だったらね、すぐ助けに行きたいはずなんだけど行けない、その弱さというか、まあ金っていう理由をつけなきゃいけない、初期の頃のね、テレビドラマの必殺シリーズって割とそういうところじゃないですか、まあ困ってる人誰かね、助けたい、復讐したいけど、でも俺たちだって弱い一般市民で、でそれをやるには理由っていうのは金しかないっていう、悲しいけど、でもすごくそういうのってなんかリアルな弱さというか、
まあ一番なんか伝わりやすいですよ ね、置き換えやすいというかね、自分の身の回りとか自分に、
でね、金15両言ってて、よし打ったって自分の命をねでありったけの刀持ってこいって、
すごいです
ね、腰いっぱいね、左右に刀出して
弁慶みたいになってね
重いっつって
あれかっこいいですね。
あれね、あの後に香港映画で、あのレジェンド・オブ・フラッシュ・ファイター電光飛竜っていうやつがあったんですね。ジェット・リーが同じように日本刀複数装備して戦うシーンあるんですよ。ひょっとしたらロニー街を見たのかな、
見たのか、見たのかしら。
あと何だっけ、ワンピースでなんか似たの、
あ、ゾロ
っていうやつなんですかね。
ちょっと3本使う人がいますね。
漫画読んでないんで分かんないんですけど、
あ、僕も読んでないんですけど、
あ、本当に
すみません、ぼんやりとしか、
ゾロ
ゾロ
ゾロゾロゾロゾロですよね。僕もね、あのね、ワンピース9巻ぐらいまでしか読んでない。すいません、すげえ9巻まで面白かったんですけど、あのそこからなんかね、ちょっとついていけなくなっちゃって、うん、海軍編でも面白いですよ。
あ、そうなん
です か。ぜひ見ていただきたいです。
ロロノアゾロ。
ロロノアゾロ。
ロロノアゾロですよ、ね、
そうそうそう。あれが出てくるの、あの松田優作と田中邦衛と、あいつ、仁義なきの、ヒロノーさん。
文太。
文太をモデルにしたのが、海軍の中将として3人出てきてて。
なんかね、それよく、そういうキャラクターものって、至るところにあるじゃないですか。うんうん、それを見たことは
あって。あ、本当に、
はい、優作、なんかこのね、探偵物語の時に、
う
ん、
そうそうそうそう、
アイマスクをこうしたりして
松田優作と、菅原文太が全然似てないんだけど、田中邦衛だけ激
似てますよ。めっちゃ似てますよね。
ちょっとね、脱線しましたけどね、多分もうみんなワンピースとか読んでるだろうから、
ね、分かる
でしょ、分かってるよっていう感じでしょうね。
僕ら筋肉マンしか読んでないんで、
もうずっとジャンプはあの週のやつしか届かないですからね。頼んでも頼んでもまた筋肉マン始まったっつって終わったら
本当に多いそうだ、1000円やってます
ね。やってますよね。
ビューティフルドリーマーみたいな。
終わらない。全然新しくないですね。バクマンって何みたいな感じで今やってますけどね。
終わらない筋肉マン。
終わらない筋肉マンですよ。ファミコンジャンプまだやってますからね。ま
だにファミコン。わーって言ってますから、ね。
わーって言ってますから、ね。金消しでね、あの物をブーツ交換してますね。
ということで、まあ、話戻りまして、最後にあの、クニエさんがね、甲冑に身を包んでこう、
うん、
うおーってくるじゃないですか。兜も被ってなんすか、綿棒っていうんですか、この顔の部分をね、うん、隠すあのボールをつけてるんだけど、はい、目だけで、あ、田中邦衛
だ。わかりますね。で、また目だけ見ると怖いんですよね。気持ち悪くてね。
邦衛さんね、まあ、藩のそういう汚職かなんかの罪を被って、うんうん、でまあそのね、ほとぼり冷めたらまたいいポストはやるみたいなね、ヤクザ社会みたいな、
まあそんな感じでしたね、
でもまあね、全然もう自分の歯に戻れないっつって、うん、鬱憤が溜まって、で鳥を飼ってるいっぱいね鳥屋をやって
、長屋の狭いところに鳥かごがもうバーって並んでて、せわしなく餌とかやるんですよ。面白くてね、そのシーンが。しかもあの、オブンの後じゃないですか、
なんかね、現代でもこういう、よくありそうじゃないか、大企業とかいう、知らないですけど。
ちょっと一個思ったこと。あの90年度版オリジナルだと思うんですけど、あのオープニングの、あれ、果たし合いなのかな、
あ、そうですね。果たし合いっぽいですね。
あれで負けた侍の刀を盗むっていう。
はい、
あれでなんかあの、荒牧源内のキャラがもうそこでこう説明ができてるっていうのは、あれ90年代 の, そのバージョンで結構光ってる。
そうですね、もう あのシーンでこうグッと掴まれますよ ね。雨降ってる中の色とかもこのシーンすごく好きだなと思って、うん、竹光刺してますからね。
そうですね。
自分の竹光を捨てて、その死んだ侍の刀を奪って逃げるっていう、
はい、モルキャラクターがもうそこで分かってしまう。
遅くな。
57年度版 の、あの4人組いたじゃないですか、
はい、
あれ黒沢監督の用心棒で、あの河津清三郎さんはあの間の目の清兵衛親分やってて、で藤田進さんはあの昼逃げした用心棒で出てたんで、
ほう、
ちょっと用心棒つながりあるのかな、
はいはい、
で90年版 の、 あの最後の戦いであの原田芳雄さん決闘の時に一人腕が吹っ飛ぶやついたじゃないですか、
はいはいはいはい、
ちょっと用心棒オマージュなのかな。
なるほどね。
あ、ちょっとこじつけがましいんですけど、
なるほどね、
うん、あと57年度版の演出すごいちょっと光ったなってのがあって、
うん、
あの刀を合わせるときに火花が散るって、
はい、あ、散りますね、うん、あれって他ので見たことない
ですよね。
あります、モノクロで
昔の方があ
った んです、ね、あるんだ、
私ちょっと初めて見たんで、
ちょっとびっくりしました。
あれ本当にね、昔は刀の柄の部分に電線をつけて、う
ん、やったんだ、
合わせるとあのバチバチっていう、
は
なんか最近のまでやってた暴れん坊将軍の最後の方のシリーズとかだと最近はあの、うん、CG で火花全部やって、
うん、あ、そうなんだ、なんか現代版とかの最近のやつでもあのここぞっていう時あの歯と歯が合ってるところのアップで、うん、スローモーションとかでピカピカるみたいなのは、うん、まあ、見たことあるんだけど、うん、ああいう引きで本当に役者さん同士がこう、
あれ派手でしたよね、
打ち合ってるって、あれちょっと珍しいなと思ってた。 まあ、意外にじゃあ他でもやってたと当時
60年代70年代ぐらいのやつの方が多いんじゃないですかね。
うん、そうだったんだ。じゃああと舞台版の話もちょっとやった方がいいですか。ちょっとね90年代版あ90年版57年版舞台版見比べて個人的になんですけど意外に舞台版が面白かった
ね。僕もちょっと舐めてたんですけどね、面白いな。
まあ、ロックさんはね普段人の演劇を全く褒めないって言ったんですけど、そのロックさんがうっとりしてたってこれいいですね。
まあ後出しじゃんけんっていうのもあるかもしれないけど、ただね過去の弱点を補えば、うん、その有利になるって可能性はあるんだけど、
うん、
最近リメイクとかやってもう解約するパターンが多い中で、
うん、
ちゃんと再構築できてるっていうのはすごい良かったですね。
脚本の人がやっぱ好きらしくて、うん、57年版と90年版を、まあ、相当読み込んでるというか本当に自分のものにできているんでしょうね、うん、でやっぱりちょっとこう57年版と90年版見てちょっと足りてねえなとかこれもっと膨らんだら面白いなと思ったとかすごいちゃんと膨らんでて、うん、まあ何かちょっとキャラクターがすごいはっきりしてて、うん、あとお話があのだれないんですね、うん、で結構あの4人が過去のやつっていうのはその脚本をうまくこう作ろうとしてるというか、あの なんていうんでしょうね、つじつまをちゃんと合わせようとして、はい、ちょっと間延びするシーンがあるんですよね、はい、あの例えばあの刀をめぐるちょっとしたドラマがあったりとか、うん、まあ女の人がさらわれて戻ってきてみたいな、うん、そんな2点3点みたいなのもあったりして、うん、そこら辺があの演劇版はすごい分かりよく描いてて、あと何がいいかっていうと縦がノンストップなんですよね、はいはい、舞台だから映画は編集してカットしますけど、本当に100人くらいと、はいはい、体と射撃が一人で戦うんですね、はいはい、水を浴びたりとかね、うん、いろいろしながら
ちゃんと血吹いたりとか、
血吹いたりとかね、
血吹き出してますね、そういえば、
うん、で、まあ、その100人いっぺんに出てくるわけではないんですけど、はいはい、50人くらい出て切られてまた復活したりとかしてますけどね、多分
ただよくあれ複雑な盾を、
いや本当ですよね、
すごい盾師の人とかめちゃくちゃ厳しかったっぽいですね、なんか本当死ぬかもしれないぐらいな感じで、あれはまだレンタルでね借りれるんで、うん、一番おすすめかもしれないですね、うん、初見で見る場合は、ね、僕一番最初にもしかしたら歌が見てたかもしれないです、
コロゴンベ役のあの五十嵐さん、
はい、
あの人もちゃんとあの刀をさらに一回収めて居合、
そうですね、
ちゃんとその型をやってたって言ってましたね、
鞘もね抜いて使ったり、はい、
うん、
ね、ちゃんとこう縦にしてこう鞘を収めるっていうのも、はい、うん、カラー版の映画と同じだな、
う
ん、
そうですね、あと赤牛や五右衛門も、ね、中村獅童さんがやってて非常にいいんですよね。
良かったですね。
グダグダのあの飲みすけで、でやっぱ本当ちょっと考えが足りなくてすぐ敵側とかに願っちゃうみたいな。うん、あそこのね、でこう人の評価を嬉しいか悲しいかで評価するっていうのは、ね、あそこら辺も面白いんですよ。お前嬉しい男だな。おめえは悲しいなみたいな。あ、独特の言語センス。うん、まあ、一応あの57年版でも嬉しい男だっていうセリフが一言だけあるんですけど。それは面白いですよね、
うん、僕らも見習いたいですね、
嬉しい男だな
悲しい
男だな、悲しい男だよね
って言われたら悲しいですね、
悲しいですね。
でちゃんとあの最後のね盾は花持たせてるっていうか、
うん、そうですね、
そうですね、
うん、
一番見せ場を持たせてるっていう
のかっこよかったですね、うん、切られてふらふらになりながらね、うん、あの幻の居酒屋にたどり着いて親父酒くれっつってくたばるという、非常に役者にとってはねもう嬉しい、
うん、
嬉しいシーンなんでしょうね、
うんうん、
やりがいがあるというか、
あと舞台版だとあの、うん、おしんを抱く抱かないの話になった時に、
はい、
自分からお金出してやったわけじゃなくて、
うん、
あのせめてもう巾着切りするのやめてくれっていうので渡したんだけど、うん、それじゃただじゃ誰だからっていうんでこう、
うん、
私がっていう、
うん、
で逆にオロオロしてしまうっていうのが、
うん、
ホロゴンベのキャラクターの強調がすごいできてる、
うん、出てましたね、本当にこう思いもよらない形で、うん、脚本書いてる人が牧野一族かどうか分かんないですけど、はい、牧野のぞみさんっていう、まあ、演劇では有名な人らしいですけど、
ね、うん
うん、ひょっとしたらなんかその一族かもしれないですけど、
うん、
そう かどうかが全く記述が残ってなくて、
うんうん、誰か教えてくれない
ですね誰も教えてくれないですね、
うんうん、本人に肝心なことを僕たちに誰も教えてくれない、
そうですね、
だから僕ら何も知らない
何も知らないですね、車とか運転できないですからね
牧野一族ってのはやっぱ精子が濃いなって思いましたね濃い精子を持っとるんやなと、うんうん、ちょっとこう浪人街ではないんですけど、はい、同じくこう牧野正弘監督で、はい、まあ日本ぐらいやっぱり存在してる、はい、ジロチョ三国志という、はいはい、映画があるんですよ。カラー版の一作目しかまだ見たことないんですけど、それなんか相当面白くて、で、東映版だったかな、モノクロの、特貫工事で撮ったんだけどすげえ面白いという旧作品にあるんですけど、それがなんかやっとソフト化されるらしくて、
DVD に
今月第1弾が出て、表紙はあのワンピースの小田さんが書いてて、
僕たちが読んでないワンピース
の、ワンピースというあの幻の漫画があるじゃないですか、昔書かれた昭和3年頃のノラクロとかですよねあの連載されてた、僕らとかに連載されてたやつ、
明朝とかね、
明朝とか、そうそう、面白ブックとか載せたやつね、あれの作者が書いてるらしくて、うん、それなんか賛否両論というか、うん、なんで小田栄一なんだみたいな、うん、ちょっと疑問には思うんですけど、あの、なんだっけな、いきさつがそのジブリ の, あのプロデューサーがいるじゃないですか、鈴木敏夫さんっていうの、干からびたチンパンジーみたいなのおじいさんがいるでしょあの人がなんかあの劇場かなんかで小田栄一とばったり会って、ジロチョすげえみたいな、ジロチョつえみたいな話になって俺のジロチョの方がつえみたいな、そういう筋肉マンみたいな俺の考えたジロチョ超人
ジロチョ超人って何ですか
いやいや、そういう大政あ
小政
小政みたいな、まあ、超人ですよあいつら、で、なんかもう見たいと、とにかくで、なんかその鈴木敏夫がやってるラジオで東映の社長かなんかに直訴したと DVD 出してくれと、そしたらなんかあっさりソフトが決まって早く出せよって感じだったんですけどね、まあ影響力のある人が言うとこんなにすんなり決まるんだと、
すごいですね影響力、
だから一部のマニアとかが例えばね署名を集めて出したとしたらすごい高い値段でおそらく出ると思うんですよ、今回は1万ちょいだったかな、3本入って割とお手頃な、それでも高いと思いますけど、これマニアのね、なんか嘆願が集まってちっちゃいあの会社が版権を買い取って独自にプレスしてとかって、もう相当高いボックスになってたと思うんですよ
足元見やがって、
足元見やがって、でもまた数少ないから高くするしかないみたいな、もう今回はすごくあの嬉しいなと思ってですね、それもちょっとぜひ見ようと思っております。ジロチョ三国志、
ジロチョ三国志ってまあ昔から結構ねドラマ化もされてるじゃないですか、一夜限りなんかスペシャルドラマみたいな、昔からそういうのを見てたんですけど、毎回同じ話ですけどね、まあ、原作が村上源蔵の、もう子供の時から大好きで、でもあの話ってほとんどどうなんですか、フィクションなんですか。
まあフィクションじゃないですかね、
もうあれを史実として捉えてるんですけど、僕の中の史実では、ジロチョ一括のああいう。
芝史観、芝良太郎が書いた、あの歴史を事実として捉えるってことですね。
現像史観で。
あジロチョはあの原作を追い越したらしくて、撮ってる途中で。
ほう、
オリジナルらしいんですね、後半から。
それもね、
すげえ気になる。今、ワンピースもそうじゃないですか。あのアニメがジャンプを追い越して、あのオリジナルの話やったりとか、まあ、キン肉マンでもそうだったでしょ。
ありましたよね、
すごい、なんでしょうね、売れっ子が作るとこういうふうになるんだみたいな比較ができますよね
オリジナルを追い越す、
追い越しちゃうんですよ。
ジロチョ何やらかすんですかね、
なんでしょうね、宇宙とか行くんじゃないですか、
宇宙が、ジロチョ宇宙へ行く、
エイリアン戦ったりとかプレデターに取り込まれたりとかいろいろすると思いますけどね、首が180度になったりとか、おまさつグランと首がねじれたりするんじゃないですかね。
ジロチョは明治になってから英語塾を開く、
え、そうなの、ね、英語できるの、
いや、もうこれから英語が
マジで
重要だっ
つって、すごいですね、
あと勝海舟とすごい仲良くなるんですね、
はいはい、あのなんだっけ、黒船来航であの
戊辰戦争で
爆
軍がプカプカ浮いてるの
を重さが
全部ジロチョイカが引き上げて、そこから仲良くなった、
手厚く葬ってやれみたいなね、
完全に政治家とヤクザの癒着です
よ、ね、同じですけどね、
日本初の、
うん、日本初のね、浪人以外の話を全くしてない
んですけ
ど、ちょっと上長さんごくし気になるね、
気になるなと、巻き、うん、のワールドすごいな、
巻きのワールドすごい、うん、ポッドキャストでも前やったね、
はい、
根津の番を取った、
はい、
津川雅彦、
はい、
牧野雅彦という名前でね、やはり牧野の私は一族の血統であると、
はい、
証明したわけですね。で、まあ、次郎長三国志も牧野正彦名義で撮って
る、
こ、
はい、
れはご覧になりました？
いや見てないですけど、
僕まだ見てないんですよ。中井貴一がやってるんですよね、
はい、
うん、あ、僕見ました見ました。
あ、どうでした？
いや全く良くなかった
全く、はい、そうなんだ、
いやもう僕の中の次郎長ではないなと。
そう、そうなんだ、岸辺一徳とか森の石松やってなかったですか？
一徳でしたっけ？
あ、違う、
ぬくみず、
ぬくみず陽一が森の石松、
あら、あらですよ、本当に。
ただ、次郎長三国志も森重久弥が石松ですからね、見てみたいですよね。
飲みねえ飲みねえって
言って飲みねえ飲みねえって、
食いねえ食いねえ寿司食いねえ
なんか、本当なんですか？
あまり有名なシーンですよね
いやいや、まあ、そうですよ、あまりにあっさり言うから論外もね、本当になんとかフィルムを見つけてオリジナルを見れねえもんかなと、まあ、8分のやつを見るために DVD 買うのもどうかなとね
あ、そっか、現存してるフィルムがもう今そこしかないからどうしようも、
まあそうなんでしょうね、
うん、この浪人街のカラー版って最後に、本当最後の最後で、うん、この30年後に幕府が潰れるっていう入るじゃないですか、
うん
うん、なんかね、龍馬暗殺になんかちょっと被るなと。
あ、一応その時代的にはあれです、江戸末期
末期ですね、ところ
ですよね、
1830何年ぐらいじゃないですかね、
はい、文久、
文久、天保7年、
天保7年、うん、
最初になんか出て
ましたね、出てましたっけ、
ちょうどだからこの話の5年後ぐらいに坂本龍馬が生まれるっていう感じじゃないですか、うん、わかんないです今頭の中で計算したから定かじゃない。
でもまあ大体はそういう流れなんですよね。
そうですね。
うん、
30年。
まあ論理体はフィクションですからね。大丈夫です。
実際にないですからね。
はい、いませんからね。
まあ僕らも現代版のね、浪人者ですから
ね。浪人ちゃ浪人ですよね。
ですね、
うん。何かに使えてるわけじゃないですからね。税金もたまに払ってなかったりしますからね。
そうですね、
うん、まずいですね、
うん、鳥ばっかり飼ってね、
鳥飼ってね、
うんうん、危ん僕らもよく言いますもん、
ちょっと違うじゃないですか、
もうオリジナルになってきたんです
よ、これ声裏返ってるじゃないですか、オブンって、まあ、ぜひオブンは聞いていただきたいですけど、うん、
着メラとかにしていただ
け、オブン
電車の中でかかった瞬間にびっくりするじゃん、
ブブッブブッ、いや、ほんと一番映画の中で閉まったシーンではありますからね、ある意味
最後に国枝さんがね、
うん、
馬に乗ってきて、
うん、
雄たけびを上げるじゃないですか、おほほーみたいなあれすごい好きなんですけどね別の映画でビートたけしがですね、
うん、
星を継ぐものっていう、うん、戦時中の話が、
はい、
それにも、まあ、主人公が田中年老いた国枝 で自分の子供の時 その戦争体験を思い出してるっていう映画なので、で最後、まあ、疎開した、ね、子供たちが山で迷ってマタギの武志のおじさんと知り合って仲良くなって、
はい、
で疎開先から東京に戻ったらもう焼け野原になっててっていう話なんだけど、でそれを年老いてちょっと病気をしてしまった国枝が思い出して、
うん、
最後もう喋るのも言語障害みたいになっちゃって、でも最後に「おおお!」って叫ぶんだけど、それとこの浪人街で最
発声の仕方が一緒、
発声の仕方同じだな国枝流のね、
同じ引き出し開けてるなと、
国枝のおたけび
国枝のおたけび
アパッチのおたけびみたいな、
筋肉超人扱い、
超人ですからね、
クリエマン、
クリエマン
ミーは雄たけびをあげたみたいな、モンスターたちは驚いたみたいな。
ドラクエも入ってね。
山奥から来ました。
原田芳雄さんの追悼が果たしてできるのかっていうのがあるんですけど、いや、あの、なんでしょうね、あのギラギラした感じ、で、あの裸がすげえかっこいいんですよね。あの痩せすぎてなくて太りすぎてなくて、で、本当に浪人で鍛えてる人ってこんな感じの体なのかなって思うぐらいの、で、まあ、そのなんでしょう、表情とかもね、本当にあのなんかくすぶっているけど火を持ってるみたいな、かっこいいんですよね、
男っぽくてね。
ちょっと 見てほしいんですよね、
体型とかに合わせてね、芳雄さんの持ってる刀の束がちょっと通常より長くなってるんですよね。
あ、そうなんだ、ね、あ、結構スラッとしてるからってことですか。
まあ、まあ昔から時代劇でよく主人公の刀は若干見栄えのためだと思いますけどね、
ちょっと長く
する、ちょっと束の部分が長い。
あ、そうなんだ。
そういう人は多いですね。
さすがですね、
硬い家買いに行って
るんですよ。刀の話すると嬉しそうです
よね。刀浪人、
刀浪人、浪人者、刀ずっと見てますからね、あの刀剣屋さんとかとショーケースでトランペット欲しがる黒人の子供みたいになって、おいらあの刀を買うんだみたいな感じになってて、もうつい買ってあげたくなるんですよね。
なんかそのために新聞入っちゃう
感じで。あとなんか悪い大人にそそのかされて人殺しして刀買ってみたいな、そういう六さんの末路が今あの僕の中で、あのニューヨークとかあのシカゴとかあそこら辺で成り上がるピカレスクロマンとして出来上がりましたけど、刀ボーイ
かっこいいですね。
かっこいいですね。綺麗ですよね、日本刀って
綺麗ですね。
でやっぱ縦ロニーガの建物はやっぱちょっとねすごくいいし、
あ、すごい言うの忘れてた
んですけど、なんですか、
あの樋口かな子さんを助けに来るじゃないですか、
うん、
でもやっぱりね、一人で芳雄さんがこう獅子奮陣の戦いをするけども、で刀もね、あの切れなくなったら捨ててって、でももう本当にフラフラになって倒れ込んで、でもうそのね縛られてる樋口さんにこう聞こえるように、俺はここにいるぞって叫ぶじゃないですか。
いいですね、
あれね涙出るんですよね、
生きてるかーっつって、
樋口さんも黙ってこう涙流すじゃないですか。あれ見ても黙って涙流す。
3人登場してた
んですよ、
合戦場には。ロクさんも転がってたんです
か、ね、転がってますね、草の陰からこう、ね。これもいるぞ。
あと樋口かな子さんもね、なんか色っぽいですよね。なんか上品な、
あれ90年代版だけのオリジナルなんですかね、ヨタカになってるって。
ヨタカ設定がね、あれそうなのかな、舞台版も一応ヨタカになってましたけど、まあ、それは90年版を見てってこと
でしたっけ。
あ、違う、あのおしんはヨタカはやってないですよね、
キッチャッキーのみです。
そうですね、90年代版だけか。
そのね、なんかこう一生懸命生きてるヨタカをですよ、こうね試し切りだっつって切っていくね、旗本がいるわけですよ。
悪い、
これは悪いですぞ、これに立ち向かわないといけないと。
そうですね、
でも怖いわ、
あえて120人いますから
ね。あ、無理ですわ。
まあヨタカ殺しは3作品には共通してましたかね、違うか。50周年版はヨタカじゃなくてお茶屋の娘で、まあ一応体売ってるっていうニュアンスで、なんかそういう人たちが出てきてましたけど、アラムキ園内の浮気相手がですね、お茶屋の体を売る人でしたね。
アラムキ園内っていうのは本当にねだらしない、
だらしないね。
舞台版だとあれなんですよね、90年代版と舞台版では若干時間時代が違うんですよね。
そうなんだ、
舞台版の方が本当にもう幕末期なんですよね。
あ、そっか、それ言ってましたね、京都に行ってお前は上位だ、そのだ、いうのかみたいな、
そろばといいますか、じゃ
あそうですね、まあね、要するに、まあ、僕たちが、まあ、この時代で浪人者だったら、まあ、 どのタイプなのかなっていう。
これでしょうね。まあ女たらしではない
ですね。ではないですね。
現代はちょっと
違いますね。
あの実直だったりはしないから、ホロコンベでもない。
ないですね。赤牛みたいなワイルドさもないですよ。
一番の近いのは酒飲んで短絡的な思考で、ちょっと破滅的なあの面白い方にすぐ流れるっていうのは赤牛がやっぱ強いんじゃないですかね。
でも実生活ではまあ、ね、鳥を飼ってるような
鳥を飼ってるようなすごい孫左衛門タイプのね
赤牛と同意の中間ぐらい
ですね。中間ぐらいですかね、
うん、特にこうやらなきゃいけない時もやらないでしょうね
そうですね、うん、やめたってな
るよね。バイバイっつって、
うん、
寝る
寝るっつってね、うん、ありますよね。
あブーンって
これでもね本当見るとすげえわかるんですけどね、うん、見ない人聞いたらやっぱり僕さん頭おかしくなった
から俺も見てない時にいきなり言われたんで、うん、何が起こったのか分かんなかったですよ本当。
人をちょっとねあのドキッとさせるいきなりオブランってさ
せると本当ドキッとします
ね。ドキッとするんですよね、うん、でさ映画見ても
あのなんだっけそのもう一個前の青春電撃的劇の時もいきなりドンドラハンジャーって言われた時も、うん、はって思ってた、うん、たまにそういう発言があるんでびっくりするんですけどね、うん、私は
特徴的なねセリフではあるんですかね
見ればわかるんですけどね
セリフはでも本当すごくいいですよ、うん、道徳、うん、原田芳雄の演技ですかね、うん、やっぱり、うん、やり口というかねのらりくらりとこう、うん、そしてセックスで黙らせるみたいな憧れですよね。
あの赤牛とね、うん原田芳雄が最初に冒頭であの居酒屋でこう喧嘩をしてね、うん、見物人をこう集めるだけ集めて、
はいはいはい、
あの八百長試合みたいなことをするじゃないですか、
うん、
あれいい商売だな
ちょっとやってみたい。結局引き分けね、それけ
ど僕らも居酒屋行ってああいうのやって
みたい。あ、やりましょうかロッソでも前からね用心棒がやりたいって言ってましたから
ね。用心棒やりたいですね、コンビニで。
コンビニでね、スポーツしない持ってね。
そうですね。
ふにゃふにゃなって。
スキヤでね。
スキヤで、あ、スキヤ今強盗流行ってるから。
本当に来ちゃうからダメですね。怖いですもんね。
あれでもスキヤで強盗が流行ってて、防犯上本当にザルだらけだみたいな警察が発表したことにより問題になってるっぽいですけどね。なんか本当来るじゃねえかって。
でなんか強化するっつってましたね。
店員を
増やしたり、
店員を強くするって強くする参考するとかするとかね肉を固くするとかあさっての強化をちょっとしてほしいですけど
マシンガンが用意されて
る、うん、カレーがまろやかになってるとかなそういうスキヤに行ってみたいですね、うん、
じゃあまあこんなところで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
オープン、
オープン。